スの皆さん、こんばんは。声優のヨウミヤヒナです。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間第6回の放送が始まりました。この番組は1週間の終わりでもあり始まりでもある日曜深夜にゆったりとした木漏れ日のような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も、少し憂鬱で眠れない夜も一緒に過ごしていきましょう。なんか皆さんの反響をちょくちょく見ているんですけど、この入り方が動物の森みたいで安らぐって。確かに小森さん、動物さんだし、集まれ小森さんみたいな。大丈夫ですよね。丸々カットになりません？これ。ピーピーみたいな。深夜の枠でピーピーって入ったらみんなびっくりしちゃう。はい。それでは今週も参りましょう。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間。本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りします。
小野大輔のディアガールストーリーズのファンミーティング DGS キャンプ2025開催。
6月1日大阪府箕面市立文化芸能劇場大ホール、6月8日岩手県奥州市文化会館 Z ホール、それぞれ昼夜2公演。
詳しくは公式サイトをチェック。
マズイスティックホロバンドテンスアニバーサリーガソリンミーティングのブルーレイが現在インターネット通販サイトエクステンドショップで好評発売中。
3時間にわたった MOB ほぼ10周年記念ファンミーティングの模様を完全収録。
特典映像にオノディとヒロシーの会場練り歩き自撮り映像収録。
ぜひ買ってくれよな。
ヨウミヤヒナの木漏れ日時間。改めましてこんばんは、ヨウミヤヒナです。というわけでですね、今回は、いろんなねライブとかイベントを終えて、改めて皆さんからメッセージをいただきましたので、こちら、ご紹介しつつ私もお話しさせていただけたらなと思います。木漏れ日ネーム台北さんからいただきました。ありがとうございます。ヨウミヤさん、こんばんは。こんばんは。迷子アベムジカ合同ライブ別れ道のその先への出演お疲れ様でした。ありがとうございます。私は両日とも現地で見たのですが、間違いなく私の今までの人生の中で最高の2日間になりました。ありがとうございます。どのバンドも全曲最高だったのは言わずもがなですが、一番感動したのは何と言っても春日陰です。全部で3回演奏した春日陰は全部少しずつ違って聞こえて、春日陰を通してともりちゃんの成長を感じることができて、3回とも高級でした。ライブ後には迷子のセブンスシングルやエイスライブ、ゼップツアーの情報も発表されて、まだまだ迷子と一緒に歩んでいけるのがとても嬉しいです。改めて2日間本当にありがとうございました。お疲れ様でした。と、いただきました。ありがとうございます。こちらは、テレビアニメ、バンドリ・イツ・マイ・ゴー、そしてアベムジカでの、バンドのリアルライブ。となっております。そこでですね、私はともりちゃん役を担当させていただいているんですけれども、そうなんですよ、春日陰、今回のライブ2日間通して3回披露させていただいたんですけれども、3回とももう全然自分にとっては違うものとして、披露させていただいております。で、歌も歌い方もそうなんですけど、動きも結構迷子のライブでは意識していて、特に今回の春日陰は より分かりやすく、でもその時その時のともりちゃんの動きに添えるようにやっております。で、一つだけ気づいた方いらっしゃるかな、あんまり全部ここがこうでみたいなのはあんまり言いたくないので、ここは一つっていうところを伝えさせていただきたいんですけど、実は舞子の春日陰だけは、ずっとずっと離さないでいての最後の離さないでいてっていうここのフレーズで手を握らないんですよ。それはこう、ここまでともりちゃんっていろいろこう成長してきて、なんか相手ありきにかけるフレーズだったり、抱きしめてあげられる包容力だったり、どんどんどんどんこうともりちゃんの視点がすごく変わってきているのを感じたので、迷子としてのともりちゃんはきっと相手にとって大事なものを離さないでいてねっていう意味を込めて、あの手を握らず、なんて言うんでしょう、手のひらを向けるそういう風にしております。でもクライシックはやっぱり咲子ちゃんの存在がすごく大きいので、離さないでいてっていうのは自分にもきっと言っているような気がしたので、あの手を握っていくっていう振りというか気持ちを手に表していたりします。あと今回のライブでですね、実は初めてともりちゃんとしてお立ち台に立たせていただいたんですけど、これ数年前にあのお立ち台に登る時を決めていてっていう話をさせていただいたんですけど、今回のライブが決まっていたんじゃないかみたいな憶測をこうツイッターじゃなくて X で拝見しまして、それは実は決まってはなくって、その時決めていたものはこういうライブで披露しようっていうのを決めていたのではなく、どのともりちゃんとも手を取ってもう大丈夫だよねって心を通じ合った時にお立ち台に登ろうって決めていました。で、いろいろこうライブが進んでいく中で、あ、きっとこのライブであれば全てのともりちゃんと手を取り合ってお立ち台の上でかけることができるなと思ったので登らせていただきました。でも皆さんお気づきでしょうか、お立ち台に一歩で登ったわけではなく、実はこれ全体画角に映し出された時にお立ち台のこう手前側に階段のようなものを設置していただきまして、今回特別にこのお立ち台っていうこの一歩をともりちゃんは数歩かけて登っていて、なので次は一歩で上がることができるのかどうなんでしょうみたいなものも引き続き見守っていただけたらなと思います。はい、ぜひライブそしてツアーもお楽しみに。続きまして、こもれびネームお刺身さんからいただきました。ありがとうございます。ようみやさん、こんばんは。こんばんは。第5回放送、おさみやさんがジェンガを積み上げて破壊していたというお話が面白かったです。私もブロックでロボットを作り、積み木を破壊していたので、ようみやさんは一人ではありませんよ。ありがとうございます。私はロボットアニメが好きなのですが、物心がついた頃から好きだったんだなぁと幼少期を振り返り、ほっこりさせていただきました。ようみやさんは昔から変わらず好きなものはありますかといただきました。ありがとうございます。優しい。そう、前回ジェンガを丸く積み上げていってタワーのようにしてから、まあ保育園時代ですよ。真ん中に入ってバンって内側から壊すっていうことをし していたっていう話をしたんですけど、お刺身さんはロボットでそれを壊していたんですね。こう想像すると私も含め不思議な光景ですよ。はい。でも好きなものがあるっていいですね。ロボットアニメが好きということで、私が昔から変わらず好きなものは、音楽に乗って体を動かすことが好きだったり、創作することが好きなのかもしれないです。ダンスもともと昔から好きで、ちょこちょこ、なんて言うんでしょう、めちゃくちゃやったりするわけじゃないんですけど、ちょこちょこ動いて、例えば自分の好きな音楽を流して、そこにこう自由にフリーに踊ったりすることも好きですし、最近のアプリはいろんなものがありまして、スマホの中にあるアプリは自分で音とかを出して、音楽を作れたり、でも別にそこに歌詞をつけられるわけでもなく、私歌詞書いた後音楽つけるってなると、そこからこう出せないんですよね。なので音楽は音楽、歌詞は歌詞っていう風に作ったりとか、あと絵本のような物語を作るのが好きだったりしますし、絵を描くことも好きだったりとか、とにかくこう、自分で想像したものを体だったり、声だったり、手で絵を描いたりとか、そういう風にすることが変わらず好きなことかもしれないです。皆さんは変わらず好きなものありますか？こういうのって変わってきますよね。昔虫取り好きだったりしても、今じゃ虫触れないとかありますからね。はい、続きまして、木漏れ日ネーム星空のガーディアン皇帝さんからいただきました。ありがとうございます。よみやさん、こんばんは。
こんばんは。
先日の放送で大掃除の話がありましたが、私は以前大掃除をしていた時にプリクラ帳が出てきました。懐かしい。高校時代のキラキラしたプリクラが出てきて、あー、この頃に戻りたいなーとしみじみした気持ちになりましたね。ヨーミヤさんはプリクラってよく撮られてましたか、といただきました。ありがとうございます。いや、撮ってましたよ、撮ってました。遊びに出かけるってなると、だいたいイオンモールになるんですよ。公園かイオンモールなんですよ、自転車か歩きでね。なので、もうだいたいイオンモール行けば、お店を回る、映画館に行く、フードコートで女子会するか、プリクラするみたいな、こういう感じだったので、プリクラは撮ってました。あと、プリクラで思い出したんですけど、プロフ帳流行ってましたよね。もう今やったらすごい大変なことになるような。今もやってるんですか？メールアドレスと電話番号と住所書いて、でプリクラの写真載せて、これ本当に私が親だったらというか、人の個人情報を預かって、このプロフ帳を落とせば大変なことになるじゃないですか。でしかも今や SNS 時代ですよ。知ってます？皆さん、どんなことが晒されるかわかんないんですよ。まだその遊び半分で、こう自分が撮られているって分かってる状態でだったらいいかもしれませんよ。でもこんな人が街中にいたとかって言って、それ許可取って載せてるのみたいなのとか、あとみんなと一緒にここにやってきましたって言って、もう周りの人がめちゃくちゃ写ってる状態での写真が載せられていたりとか、もうでもこんなの気にする人もいれば気にならない人もいるし、だからそういうこう SNS という 何が起こるかわからない時代ですから、プロ不調なんてもはやもう怖くて怖くて、今もやってるんですかね、どうなんですかね。でもそれで言うと小学生でも TikTok とか載せるのかな。そんなこと言ったら保育園時代とかも SNS するのかな。みんなこんにちは、今から園に行きますみたいな感じ、今日はプールがありましたとか、今日はみんなで踊りましたとか、するのかな。今どうなってるんだろう。プリキュアごっことかしないのかな。ヒーローごっことか、そういうごっこ遊びしないんですかね。ていうかごっこ遊びしなくても、今スマホ一つあればカメラに映して、なんかこうなりきりセットみたいな写真撮れるじゃないですか。あれで遊んだりするのかな。すいません、想像が膨らんじゃって。今何で遊んでるんだろう。あ、まとめるとプリクラ撮ってました戻ってきましたそれでは、残念ながらお時間が来てしまったようです。今後もメッセージをどんどん送っていただけると嬉しいです。お待ちしております。
ヨーミヤヒナの木漏れ日時間、集まれ褒められたい応援されたい。こちらはコモリスの皆さんから褒められたいことや応援してほしいことを募集し、明日の活力を少しでも満たしていくお手伝いをしようというコーナーです。前回のこのコーナーではですね、せっかく用意していただいた応援グッズを使用せず終わるというなので今回はですね、先に鳴らします皆さん、新しいメンバーが加わりまして、マラカスさんです。こちらマラカス、皆さん聞きますか。マラカスの音って聞かないですよね私もマラカスの音なんて全然聞かなくなりました。あ、カラオケ、カラオケね、そっか、タンバリンもマラカスも、あ、タンバリンいなくなってる。あれ、タンバリン前回、あ、欠席、今日欠席。あ、そうなんだ、タンバリンが欠席でマラカスちゃんが来てくれてます。はい、じゃあちょっとこんなところで皆さんのメッセージを読ませていただきます。木漏れ日ネームニララさんからいただきました。めいちゃん、こんばんは。こんばんは。僕は歯医者さんに行くことを応援してほしいです。歯が痛かったのですが、歯医者さんに行くのが怖くて、ずっとこの痛みは気のせいだということにしていました。しかしこのままでは良くないと思い、勇気を持って歯医者さんに行くことを決意。初期の虫歯が見つかりました。次回から治療に入るのですが、まだ行くのが怖いので、めいちゃんに応援してほしいです。かっこパフパフ音の小道具を希望します。優しい。嬉しい、喜んでるよ、パフパフちゃんも。よかった、今日欠席せずに、タンバリンのように欠席せずによかったと思っているということで、このパフパフちゃんを先頭に私も応援させていただきます。でもシンプルにいいですか、これ。今の現代はすごくてですね、もう痛くないんですよ。私も歯医者さんに行って治療してもらったりしたんですけど、麻酔って言うんですか？強力ですね。ちょっとチクってするだけで、あとは痛くない。ほんと痛くない。ただなんか聞こえるな。ウィーンみたいな音が聞こえるなみたいなことをこう考えてて、あ、でもそうだ、私目のレーシック手術したんですよ、だいぶ前に。皆さんには言ってなかったんですけど、もうやっぱり目にこう近づいてくるものがあるってすごく怖いんですよね。だからかわからないんですけど、目をつぶってていい、なんならイヤホンをすればいい。イヤホンになんか静かな こうフィーリング効果っていうんですかね、ああいうのを流しておけばもう大丈夫、あとは麻酔に任せましょう。長期間痛いより1回の麻酔の方が絶対大丈夫。そうだよねパフパフちゃん、私もそう思うってパフパフちゃんが言ってる。そうって今言いました。はい、なのでニララさん頑張れこれは応援しやすい、ありがとうございます。どうしようこれ、ニララさんっていうか皆さん、私が応援しやすいように応援できる内容にしてくれたのかな、大丈夫かな、気使ってないですか。心配になってきちゃった。続きまして、木漏れ日ネーム純香さんからいただきました、ありがとうございます。ひなちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。なんだか最近寝落ちが多くてよく床に転がって寝てしまいます。寝足りなさがあったり体がパキパキになったり、ほんと良くない、過去笑い。こんな私に布団で寝られるように応援していただけませんか。ちなみに週2で布団で寝られたらいい方です、といただきました、ありがとうございます。まだ気づいている状態であればいいんですよ、体がバキバキだなって。これ気づかないのが一番良くなくて、一回整体もしくはマッサージ店に行ってみてください。で、あ、めっちゃ軽いみたいな、なんか体動かしやすいってなってからだと、なんかこう床で寝るの避けようかなとか、あ、せっかく行ったんだし、ちゃんと体いたわろうかなって思えるので、なんか布団で寝るように頑張るぞより一回健康な体に戻すことをおすすめします。純香さんが健康に過ごせますように、フレーフレーシャンシャン。はい、ポンポンちゃんも頑張れって言ってくれてます。ということで続きまして、木漏れ日ネーム AJ パンクさんからいただきました、ありがとうございます。ようみやさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。私は職業柄ゴールデンウィークはもちろん、お盆の時期や年末年始も一切連休がなく、去年は1年間2連休すら一度もありませんでした。大変だ。もちろんそういう職場だと覚悟した上で働いているので不満などはないのですが、でもちょっとぐらい褒めてほしいな、なんて。よみやさん、こんな小さなことでも褒めてもらえますか、といただきました、ありがとうございます。いっぱい褒めます。いや、ちょっとしたことじゃない、すごいことだよって。この黄色いコーンの、あ、そう、メガホン、あ、離れて離れて、すごいことです。それは小さなことではありません。これちょっと使えてますか、てか24時半なのに大丈夫かな、皆さんイヤホンで聞いてる方々大丈夫ですか。いや、小さなことだなんてとんでもないですよ。皆さん、当たり前なんてことはこの世にはありません。はい、酸素が吸えてることも当たり前じゃないです。私たちが地球に住めてることすら当たり前じゃないんです。人がみんな休めばこの地球は一週間も持ちません。そうですよね、多分絶対そう。みんなが休めばこの地球は持たない。だから小さなことかもしれない、自分からすれば。でもこれをみんながやることによって世界は回ってるんです。そう、世界は回るんだ。 AJ パンクさん、小さなことではありません、本当に。今からメガホン使います。すごいことです、本当にすごいことです。頑張ってますよ、頑張ってます。はい、よしよし、私がちょっと疲れちゃった。でも本 AJ バンクさんもそうですし、皆さんもそうですよ。当たり前じゃない。こうして当たり前かもって思うこと全部当たり前じゃない。全部です。そう、パフちゃんも言ってる。パフちゃんもね。そう、マラカスちゃんも言ってる。うん。ペットボトルちゃんもちょっと倒れて言っちゃったけど、このポンポン、ポンポンちゃんも言ってるし、メガホンちゃんも私と一緒に言ってるし、今日欠席のタンバリンちゃんも多分パシャパシャ言ってる。そう、タンタンかパシャパシャか。はい、ということでここまでと今回はさせていただきます。こんな感じで褒められたいことや応援してほしいことがあったらぜひ送ってきてください。以上、集まれ褒められたい応援されたいでした。
小野大輔のディアガールストーリーズ新オープニングテーマシアターパラディーズを CD 化決定。
エンディングテーマ二人ごととおまけトラックに文化放送エクステンド社歌2025を収録して6月27日発売。
ハニメイト店頭エクステンドショップで予約受付中。
キープオンショータイム。
本格クライムサスペンスゲームサイドキックスビヨンド、出演石川海人、遊佐浩二、白井雄介、蒼井翔太、津田健次郎、杉田智和、バスタフェローズとのクロスオーバーも収録して6月5日発売予定。暴き出せ本当の悪を、その真実を。
ヨーミヤヒナの木漏れ日時間、あっという間にお別れの時間が来てしまいました。番組では木漏れ日の皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは木漏れ日アットマーク joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。そしてエクステンドオンデマンドカルチェラではこのラジオのアーカイブや会員の方のみが聞ける木漏れ話も配信されています。木漏れ話限定でメール募集をしてみたりなどいろいろとやっていますので、ぜひ会員登録よろしくお願いします。それから番組公式 X もあります。放送前後の写真も投稿しておりますので、ぜひフォローいただけますと幸いです。そして、私からのお知らせですが、5月13日火曜日20時からは YouTube の文化放送エクステンドチャンネルにてヨーミヤヒナのホープの月1生配信がございます。ぜひご覧いただけますと幸いです。その他詳しい情報は、私の X ご確認いただけますと幸いです。さてさて、第6回の放送でしたが、賑やかでしたね。皆さんの明日がちょっとでも明るくなるといいな。というわけで、ヨーミヤヒナの木漏れ日時間、この時間のお相手はヨーミヤヒナでした。皆さんにとって明日が幸せになりますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
コスプレイヤーのえなこです。
学園祭学園の青木優馬です。
私たちがお送りしている番組、えなこのまるまるラジオ、
実は8年目です。
毎週木曜日27時30分から放送中。
主題歌も出してます。
クローバーでは毎週日曜日21時から配信です。
クローバーは映像もついてます。
聞いてね。
みんなです。みんなの STP レディオプレゼンツ STP ラ夏祭りが開催決定。幕張メッセ展示ホール、7月13日の日曜日、はじまアリーネ、オドリーヌ、イロドリーヌの3回公演です。詳しくはイベント特設サイトをチェックしてね。一緒に思い出作りーぬ。
声優の鈴原のぞみです。毎月第4火曜日27時から明日を前向きに迎えられるラジオをやってます。アニメ、漫画、グルメトークをたっぷりお届け、明日へのパワーをチャージしてください。鈴原のぞみの明日は何しちゃったわ、文化放送にて毎月第4火曜日27時から放送中。
文化放送が1時をお知らせします。